どうもこんにちは、田中です。今回の音声では、人を圧倒する技術っていうことで圧倒する技術すごいですよね。まあそういったことをテーマに、話をしていきます。こうやってね、あのメルマガで、無料でプレゼントとして配信する音声を収録するのはすごい久しぶりなんですよね。2ヶ月ぶりぐらいなんですけど、まあそれ以外のところでは、まあ別の講座だったり、ではね、いろんな音声だったり動画っていうのを配信してたんですけど、なかなかこの数ヶ月間、2ヶ月ちょっと、リアルタイムのメルマガっていうのを、まあ配信する余裕というか、なんかなくて、なかなか配信できてませんでした。だけどその間ね、やっぱりいろんな行動をしてたっていうこともあったり、あとはいろんな人にね、新たな人に出会う、新たな人と、まあ、接することがすごく多かったんで、いろんなことを、体感したし、いろんな気づきがありました。それこそ QOL の向上っていうことを、まあ、テーマ軸にして、したいろんな気づきがあったんですね。でそういったことをね、またこれから、気合を入れて、ガンガン発信していこうとは思うんですけど、まあ久しぶりにメルマガを再開して、その一発目としてね、あまり重すぎてもね、あの人生がどうとか、なんか幸せとはとか成功とはとかね、まあ話したい話結構いっぱいあるんですけど、まあ一発目から重くても微妙だなと思ったんで、だし今回のね、この音声が僕のメルマガ初めてっていう人も結構いらっしゃるんで、まあジャブみたいな感じで、まあ聞いていただければなと思います。コミュニケーションに関する話につながります。人を圧倒する技術、圧倒したいですか？まあ圧倒したいと思ってる人はなんかどうかと思うんですけど、あり方としてね。でも結果的に圧倒される人が、魅了される、魅了とはまた違うかもしれないけど、っていうこと自体はそんなに難しいことじゃないと僕は思ってます。全然難しいことじゃないし、何か自分がね、目的があって、やりたいこと、例えば新しい場面とか新しい出会い、そういった局面で、まあ自分主導というかね、ある程度イニシアチブを取って主導権を持ってやっていくためにはね、ある種やっぱり圧倒する技術っていうのが、まあ、あった方がいいと思うんですよね。でそれはそんなに難しいことじゃないし、難しいことじゃないっていうのは、多くの人がね、ほとんどの人が、意識してないがゆえにね、こういったことを今日僕が話す話、簡単なことです。そういったことをね、意識するだけで、あのその他大勢とはちょっと違った風に見えますよっていう話をします。おそらくまだちょっとメルマガ文章を書いてないんであれですけど、おそらくメルマガ文章でも、触りは書いてると思うんですが、つい先日、まあ、起こった出来事を、まあ、振り返りながら、話をします。すげえなんか面白いことがあったんですよ。でこの音声を撮ってるのが、まあ、8月なんですけど、8月ってなんかいろいろあるじゃないですか。いろいろあるっていうのは、なんか例えば花火大会があったり、海に行ったり、まあ、プールに行く人もいるのかな。なんかイベントが多いですよね。でイベントの時っていうのは、まあ、基本的に多くの人は浮かれてるんで、あのトラブルっていうのはつきものだと思います。でまあ大人になってもまだトラブルがあるとかいう人はね、ちょっとあり方を変えないと、ちょっと あまり美しくはないというか、かっこよくはないんで、それはちょっと微妙なんですけど、でも自分がどれだけしっかりしてたとしてもね、なんかやっぱり頭がおかしな人というかはいるじゃないですか。そういった時にわざわざ、なんだろう、揉めなくてもね、圧倒する技術があれば、いいんだよなと、つい先日起こった出来事を振り返りながら思いました。でこれ何があったかって言ったら、僕ね、僕のメルマガを昔から読んでくれてる人だったり、音声とか教材とかで、まあ、話したことがあるんで、昔からフォローしてくれてる人はご存知かもしれないですけど、10代の後半から20代の、まあ、後半ですよね、もう10年間ぐらい、メインで活動してる地域が池袋だったんですね。東京の、都内の23区内の池袋っていう町で、まあ仕事をしてたり、遊んでたりしてたわけですけど、まあ住んでるのはね、池袋じゃなかったんですけど、所沢市っていうところだったんですけど、福岡から上京するときにね、所沢市っていうのは東京都内だと 不動産屋に騙されまして、でまあ純粋だった僕は所沢に引っ越すわけですけど、まあ所沢に住んで池袋でまあ働いたり遊んだりしてたんですよね。でまあその池袋っていう町には、20代後半からしばらくねあんまりご縁がなくて、つい先日久しぶりにあの池袋で会食のみの機会があったんですね。うん、でまあ本当懐かしいし、町は結構変わってるしね、あの中国人すごい増えてるし、当時から多かったんですけど、うん、もっと増えてるし、ですごい変わってる風に見えながらも、なんか相変わらずのなんかなんて言うんだろう、変わってない部分、うん、ちょっとなんて言うんでしょうね、うん、なんかごちゃごちゃしてる感じがあるわけですよ、あの町にはね。うん、だからそういった、まあ、風情も懐かしいなと思いながらこうその日は楽しんでたわけですけど、で2軒目の、飲みが終わって、で僕のその時の連れ、あのメンバー、あの飲みのメンバーが店からあの会計をして出てくるのを、まあ、待ってる間に起こった出来事なんですけど、の数分間のうちに起こった出来事なんですけどね、なんかね本当にねもう漫画とか映画にしか出てこないような、絵に描いたような、もうなんて言うんでしょう、雑魚キャラというか、なんかなんだろう、いるじゃないですか、悪者、映画のサブにもならない、もう雑魚キャラですよね、の悪キャラみたいなとしか見えないような、もうかっこ悪い人たちと遭遇したわけですよ、僕が池袋で、久しぶりの池袋で。うん、もうほんと見た感じから頭悪そうな6人組、もしかしたら30代かもしれないぐらいですよ、うん、20代後半から30代ぐらいの感じもうのそういう頭がちょっと弱そうな6人組の男たちがですね、まあサラリーマン風の、真面目そうな3人組の、まあ、男性たちと揉めてるわけですよ、うん、もう6人がやややや言ってるんですよ、すごい勢いで。でその場面、あの階段上がって店の外に出て、もう目の前でその何でしょう、イベントが起こってたんで、おっと思いながらもね、でまあ最初は見るわけですよ、見てたんですよね。でまあ1分ぐらいその押し問答というか、その6人組がね、あのやや言ってるのを聞きながらこう、まあ、判断しようと思って聞いてたんですけど、もうどんなにひいき目に見てもその6人組、そのなんか雑魚キャラ映画とかに出てくるねが言ってることがおかしいんです、明らかに、うん、明らかにおかしいし、もうその3人組の方のその代表者みたいな人はちゃんと真剣に謝ってるし、うん、にもかかわらずなんかもうなんでしょうね、つかみかかってこそいないけど、すごい勢いで、うん、なんか言ってるわけですよ。で話を聞いてると、もう迷惑料払えみたいな、もうお金の話とかまでしてると。で周りは見て見ぬふりをしてるわけですよね。まあそりゃそうですよね。だからそれがまあ見て見ぬふりというか、わざわざ自分からね、そういったところに、そういったイベントに巻き込まれていくのは、そう賢い選択ではないんで、警察とかね、そういった仕組みがあるんでね、あの日本には、うん、いいと思いますけど、でも誰もその3人組を助けないと。で見てて、まあしばらく見てたら、あまりにもやっぱその3人組の方かわいそうだったし、そのね、雑魚キャラたちが言ってることがおかしかったんで、もうこれもご縁だなと思って、でちょっと待ち時間があるのもご縁だなと思って助けに行ったんですよね。助けにというか、うん、話を、まあ、止めに行ったんですよ、仲裁に。ちょっとかわいそうだったから。でそしたらですね、もうね、その漫画とか映画に出てくるような、何ですか、悪者の雑魚キャラの彼らはですね、もうすごいんですよ、その対応も。で、まあ、そういった場面に僕もそのイベントに巻き込まれるわけですから、うん、だからね、もうそのイベントに染まって、で彼らがその悪者の雑魚キャラだとしたら、もう主人公のようにあの入っていこうと思ってね、うん、まあゆっくりと話を聞きに行ったわけですよ、うん、どうしたのっつって、でもう他の人にも迷惑かかるし、うん、もうやめなよと、あの止めに行ったんですよ、うん、そしたらね、このね6人組の1人がですね、もう言い放った一言がもう衝撃的すぎて、一番最初のスタートからもう全てもうすごいですよ。もう近づいていってたらですよ、うん、なんかもういきなり、もう何でしょう、僕はあのでかい、そこそこでかいし、黒いし、あの筋肉質だし、もうゴリラみたいだから、ちょっとビビったと思うんですよ ビビったと思うんですけど、やっぱりそこはもうザコキャラですから、あの映画に出てくるキャラですから、うん、すごいんですよ。何なんだおめえってまず言われまして、何なんだお前みたいな、カッコつけやがってよとか言われたんですよ。カッコつけやがってよっていうセリフを人生で使う人がいるのかと思って、もうそのびっくりしたんですけど、何なんだお前みたいな、シャシャリ出てくんじゃねえよと言われました、まず、うん、すごいですよね、うん、もう秀逸だなと思いましたよ。もう絵に描いたような、うん、人だなと、人たちだなと思いながらも、もうやっぱりね、止めたいというか止めなきゃいけないんで、うん、だし素でね、うん、カッコつけやがってよって言われて、うん、うん、と、うん、カッコつけてるんじゃなくて、俺はカッコいいんだよと言ってあげたんですよ。だからシャシャリ出てくんのと、うん、で目障りだからもその辺でやめときなさいと、うん、やめときなっていうふうに優しく笑顔でまあ言うわけですよ、うん、だってねかわいそうだし、うん、で迷惑だし周りにもね、うん、そしたらですね、またその後の彼のセリフ、彼らの何でしょう、所作というかまた秀逸でですね、うん、まあちょっとひと言ふた言こう言い合いというか会話を交わして、まあでもやっぱり、うん、引くわけですよね彼らがね、あの間違ってますから、うん、で最後のねセリフがですね、あのね、なんだよみたいな感じで、マジでお前覚えとけよみたいな、マジで覚えとけよっていうセリフも人生で使うのかなと、その映画とか漫画とかそういった不良漫画のね悪いキャラ以外でねっていうセリフを言い放つわけですよ。でそれを言い放つのが僕に対して言い放つならまだしも、僕の右横50センチぐらいを見て、もう僕ももう見ずにいるわけですよ。すごいですよね、うん、ほんとこれはもう、うん、漫画の雑魚キャラだなと思いながら、うん、でもまあ帰ってったわけですけど、すごい面白かったなと思って、でそのサラリーマン の, あの方々にもね、ちょっとありがとうございましたっていう風に俺を言ってもらったりとかして、で別にねその大きな揉め事に発展しなかったんで、まあ良かったなと思ったんですけど、でこれは別に真似しない方がいいと思うんですけど、でこれを通して僕はねやっぱりね、あのコミュニケーション、人間関係攻略の技術に通ずるなと思ったんですよね、その帰りとかその次の日とか振り返って、うん、これをただの雑魚キャラ話とのイベントで終わらせたらもったいないなと思ったわけです。うん、というのもですよ、うん、まあ、人間関係を攻略する技術っていうのはやっぱり人生においてすごく大事だと思うんですよね。で今回の話で言えばですよ、そんなに役立つ、あのいろんな場面で役立つとか、まあ役立つんだけど、まあ役立つしますけどね、うん、そんな大きいテーマの話ではないんですけど、で僕のメルマガのを読んでくれてる人とか僕をフォローしてくれてる方々っていうのは、まあ、男性が圧倒的に多いんですよね、うん、多いから覚えておいてほしいなと思って、うん、で人を圧倒する技術っていうことをテーマに話してるわけじゃないですか。で圧倒とこまでは言わなくても、なんだろうな、おっとこうひるませることは別に暴力を使うとか圧力をかけるとか、そういったことをしなくてもできるんですよ。で逆に僕はなんだろうな、絡まれたら誤信の心得があるからとか、なんでしょう、格闘技の心得があって技術があるから、そういった有事の際には何かあった時にはできますと、守れますっていうのは微妙だと思うんですよね。それはそういった技術がないによりはいいかもしれないけど、そもそも巻き込まれないとか、そもそも、そういった場面にならないのが一番の誤信だと思ってる派なんで、てか間違いなくそうだと思うんで、そういった場面にならないのがいいんです。でそういった場面にならないための心得、技術の話なんですよね、うん、で何かって言ったら、まあ、聞いたことがある人も、まあ、いると思うし、よく言われることかもしれないけど、よく、それなんか聞いたことあるなって思ってるんであれば、それできてるかなで聞いてほしいんですけど、できてない知識っていうのは知らないのと全く一緒なんだよ、うん、で聞いてほしいんだけど、基本的に人間というか男、男性、男っていうのは自分よりもオスとして強い相手、存在、人間に弱いですよね。弱いというか、うん、それを感知しますよね、生き物として、本能として、本来はですよ、うん、まあその能力っていうのは今のこの現代社会っていうのはそんなにいらないから、昔ほど例えば、うん、動物的な生き方をしてる頃の人間よりはいらないじゃないですか。だってそんな戦いとか必要ないから、うん、だけどやっぱりそれがねあるんですよね。 で、この自分よりもね、オスとして強いとか、オスとして優秀かどうかっていうのを認識するためのね、いわゆるまあ、ドラゴンボールで言ったらスカウターみたいなもの、スカウター的なものがね、本来動物である我々人間にはね、備わってたんです。備わってるけど、さっきも言った通り、今もこの安全な時代ですから、その機能っていうのは、まあ昔に比べて、かなり退化してます。それはまあ当たり前なんだけど、退化してるんです。だけど、これね、やっぱり残ってるんです、まず。で、この相手を見た時に自分よりもオスとして強いとか、オスとしてよりも、オスとして、なんだろう、能力が高いっていうのを、正しくは認識できないけど、パッと見た感じの、その、雰囲気とかで、まあ、認識するような、こう、センサーがあるんですね。現代の僕らにも。で、それが、すごく簡単なんだけど、例えばですよ。例えば、ゆっくりと動くとか、ゆっくり喋る、所作をゆっくりすると、堂々とするとか、表情を、堂々とするとかね。そういった簡単なことを意識するだけでもね、かなり相手の印象ってのは変わるんですよ。うん。これね、本当に大きいです。かなり大きいです。別に今回の僕の例え話というか出来事をみたいなイベント、揉め事的なね、じゃない場面でもかなり大事なんですよ。うん。面接の時とかね。うん。いろんな場面で。アウェーな場面とか。で、堂々とゆっくり動いて、余裕を持ってる人を見た時に、人はね、あ、この人、なんか、ちょっとなんか普通の人と違うかもとか、っていう風に見てしまうんです。これね、自然界とか動物界とか見たらそうですよね。強い動物ほど堂々とゆっくりしてませんか？うん。で、弱い動物ほど、まあ、ちょこちょこわちゃわちゃしてるじゃないですか。うん。それなんですよ。で、これね、意識すれば誰でもできますよね。うん。で、このゆっくりと動く。余裕を持ってる。で動く、余裕を持ってる風に動くでもいいかもしれないです。そのまだね、そのなんだろう、メンタル的にそういったことに慣れてないとか、新しい場面とか、本番とかに弱いとかっていう人は、うん、その態度だけでもいいです。意識するだけでもいい、相当変わるんで、うん、でこれね、無意識的にこのフレームができれば慣れていくんで、でこれを日常生活の中から発動させるんですよ。これが超大事です。日常生活で発動させてないような技術は、有事の際、つまり本番に発動させることはできないです。日常生活で意識するんですよ。堂々とゆっくりとした所作で、余裕を持った風に生活するんです。そしたらそういう風になるはずです。うん。これね、本当に本番だけやろうと思っても無理ですよ。これなんかセミナーとかでよく話すんですけど、本番だけ、例えば、ここ一番の合コンの時だけ、髪の毛をバチッとセットしようと思っても、普段ね、自分の、なんだろう、身なりとか、うん、見た目とかを全く気にしてない人が本番だけやろうと思っても無理なんですよ、まず。だから日常生活、その当たり前のことから、当たり前から変えなきゃいけない。日常生活からここを意識してね、やっていくだけで、相当印象は変わります。うん。まあ、こういったところからね、変えればいいんです。だから、ぜひね、明日から、今日からでもいいけど、ここを意識して、すごい簡単ですよね。簡単じゃないですか。ゆっくり喋る。堂々とする。うん。わちゃわちゃしないってことですよ。うん。すごい簡単だと思うんですよ。これを、例えば生活、仕事に行った時とか、誰かで話す時とか、合コンに行くな合コンでもいいです。うん、飲み屋に行くな飲み屋でもいいです、うん。あまりにも周りの人がそれできてないから、それをちゃんと意識して、あるだけで、そういったあり方をするだけで、あれこの人なんか違うっていう風になってしまうんですよ。これ姿勢とかもそうですよね。うん、僕結構姿勢がいいっていう風に言っていただくことが多いんですけど、これは別に僕は姿勢いいわけじゃないと思うんですよ、多分。悪くもないけど、あまりにも周りが姿勢が悪すぎるんです。他の人が意識せずに、なんかスマホ見ながら、猫背になって歩いてるから、ある程度正しく姿勢を保つだけで、あ、なんか違うかもってなるんですよ。これを使わない手はないですよね。で、結局できるところからしか変えられないんで、うん、なんかね、コミュニケーションとか まあ恋愛でも何でもいいですけど、そういったスキルをつけようと思う人の結構ほとんどが、なんかすんごいスキルを身につけようとしたり、全く自分が今までやってないことをやろうとしたりするんですよ。それ難しいと思いますよ。まずはこういうね、いくらでも自分の意識で変えられるようなもの、さらに言えば変えたら効果が高いようなことをね、たくさん変えていく、この視点がね、本当に大事だと僕は思います。うん。例えばというか、今回の僕のこのなんかギャグ的な出来事で言えばですよ、入っていくときに、ああちょっとやめろみたいな、うん、入っていき方じゃないんです。もうゆっくり入っていく、うん、どうしたと、うん、なんだかっこつけやがってって言われたら、そこで怒るんじゃなくて、いやいやかっこいいんだよ俺と何様だって話ですけどね。そしたらあれってなるわけですよ。うん、でそういった場面に飛び込むのはおすすめしないですけど、うん、例えばの話ですけど、いろんな場面でね、この本質っていうのをちゃんと考えて発動させてほしいなと、うん、強く思います、うん、でね、人間関係とか、まあ、コミュニケーションですよね、うん、そういったものを攻略するためのスキルって言ったら、やっぱりいろんな本とか教材とかあると思うんですけど、うん、でそういったものも、まあ、効果があるとは思うんですけど、効果ないものもあるかもしれないし、うん、だけどね、その心理学チックな小技とかに走らなくてもね、こういう今日した話、当たり前の話を正しくちゃんとやる、そういった意識を持つ、そういったことでもね、かなり変わります。相当変わります。僕は結局そういったことをいくつか持ってて、うん、をやってるだけなんですよね。で、人間関係困らないです。うん、というか得意です。っていう風になるんですよ。うん。あり方とか器とかを作ることが一番だよって言っても、それが面白みがなさすぎて、うん、あんまりねピンと来ない方が多いんですけど、だけど今日した話って簡単じゃないですか、うん、上辺テクニック的な捉え方もできると思うんですよね。違うんですけど僕の中では、うん。だけどまあ今日した話もすごく効果があるんで、どういったことでも、相手が人間である以上かなり効果があるんで、ぜひね、やってほしいなと思います。スキル化してほしいなと思います。スキル化するためには、知ったらちゃんと実践して、それをシェアする。うん。もうちゃんとアウトプットをしないと始まらないんでね。で、そのアウトプットをする際には、本当とんでもないことをやろうとするんじゃなくて、自分の日常生活の中で発動させるんですよ。うん。平時で発動させる、ちゃんと。うん。じゃないと、有事の際には役に立たないです。うん、まあ効果は高いと思うんで、だし本当ね、恋愛とか、目上の人との、とかね、ステージが違う人の場に行った時とか、うん、アウェーな場とかね、うん、本番とか、そういったところでかなり有効なあり方というかになるんでね、ぜひやってみてください。それでは今回の音声はこれで終わります。これから先もね、いろんな QOL スキル、コミュニケーションだったり、うん、目標達成だったり、いろんなQOL スキルの、コンテンツをね、まあ配信していきますので、メルマガ再開していきますので、ぜひ楽しみにしてください。ちなみに、今からこの時間から何本かコンテンツを撮りますので、うん、それをね、まあ近いうちにまた配信していきます。ということで、今回の音声はこれで終わります。ありがとうございました。